こんにちは、人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、うち今西宮市なんですけども、
はい、
商売繁盛の神様でエベスさんって言ってね、
ありますね、
はい、これの総本社、
はい、
まあ、あの西宮神社というところで、1月1日に十日恵比寿というのがね、
はい、
毎年ここをもう参拝一番乗りを目指して走っていくと、開門と同時にこう福男選びというのがありまして、
ね、はいはいはい、
全国から集まってくるわけなんですけども、今年はですね、
はい、
広島県の、男性ですね、
はい、
消防士の方、がですね、まあ、
はい、
見事に1位と、いうことで福男になったよっていうニュース見たんですけども、
はいはい、
毎年ね、なぜか福男はまあいろんな、厄介ごとに巻き込まれると、
はい、
いうことを聞いておりまして、ああこの人もなんかえらい目に遭うんやろなと、
はい、
なんかね、澤さんも言ってらっしゃったけど、周りを不幸に、周りを福幸福にするのが福男であって、
はいはい、
本人は福になれへんねんと、ね、いうなんか言い伝えというか
ね、なんか周りのね、周りの不幸を自分に吸い寄せるというね、なんかそんなことで、で周りが幸せになるというね、
ね
え、
なんかそれはね、年もうなんか事実のようであって、
はい、
まあ骨折したりですね、スキーでですね、受験に2回連続失敗したりですね、
は
い、でなんかその事故に2回連続1年であったりね、ろくなことがないと、
本当ですね、
いう話をしてて、もうそれでもよう走んなと思ってたんですけど、はい、案の定ですね、昨日ネットニュースで、
はい、
ちょっとびっくりしたというか、この福男選びのニュースを見た、目覚ましテレビを見た女性がですね、
はい、
びっくりしたらしいんですけど、この2ヶ月前にこの人と関係を持ったと。
あれば、
で独身やと、
はい、
でも俺と付き合ってほしいと、言われたと、でもこのテレビでは、
はい、
結婚してて、2ヶ月前に子供ができましたと、
あら、
これで幸せになろうと思いますみたいなことを言うとるわけらしいんですけどね。
ああ、
これどういうことだと。誰なんだ、名前はもうそのままなんですって。職業が警察官って言ってたのに、このテレビでは消防士ですと、
はい、
そこは違うし、まあ、独身であることも、違うし、どういうことやねんということで、どうやらなんかこの週刊誌に、この記事が出てまして、
まあ、
でこれは追って詳細をまた次の項で発表しますってなってるらしいんですけど、これ本人だけじゃないなと、この不幸はと。
あで、あれも周りも含めてもね、
ね、奥さんもまだ子供さんできたばっかりですし、なんか消防署の方にもなんていうんですか、その取材が殺到してるみたいで、
やっちゃったな、
これこんなんともうダメですよ、不倫はダメやし、それは分かりますけども、福男に選ばれなければ、これ発覚してない話じゃないですか。
そうですね、
どんな話やねんと。一体何がどうなったらこうなるのというね、福男って一体何なのと、いうのがね、今回ちょっとまあ地元西宮市の神社っていうこともありました
ね、
まあ別にだからどうやって話じゃないんやけども、
まあ一時の天国から地獄に真っ逆さまですわ
ね。その人短いわな、2週間もこのない話ですぐにも発覚したらしくてですね、本人はどんな気持ちになって、まあそろそろ福男という幻想もですね、 そろそろこれも収束していきそうな、だって怖いじゃないですか、ね、これ
ねえ、
こんだけ不幸とこうどんどん不幸になっていってますから、これそれでも一生懸命1位になりたいのかと、
ねえ、必死こいて走ってね、
そうですよ、もうすごいことですよこれ、
ね、1位になって、万歳っつってね、その後真っ逆さまに地獄行きっつらね、だから
後でドキドキしますね、どんな不幸になるんやろうって、その後でね、
本当ですよね、
そんな風になりたいのかと、
ああ、
5000人が一斉に走りますからね、
ああ、
だから5000人ですから、もう後ろの方全くもう全く可能性ないんですけどね、
ないですよね、
それでも走るという、それでも走るというね、まあ、ぜひ、まあ、興味のある方は男で、検索してもらうと詳しいニュースが載っておりまして、
まあまあ、本当にご苦労様なお話ですね、本当に
本当にね、できたら早めに収束していただいて、反省すべきところ
反省してね、
どこがどの辺を反省したらいいのかなと思うんですけど、まあね、で福男を目指す方もよくお考えになって、
はい、
出ていいのかどうか、テレビに、全国ネットですからね、
そうね、
広島かでから西宮に来たからなんてことは なりませんのでね、全国津々浦々まで、顔をさらすことになりますので、そういうことも考えた上で西宮市で、走っていただければなと、
ね、
はい、思います、
はい
、はい、まあそんなこと言ってる我々もですね、調子に乗ることもまだあると思いますので、
はい、
そこそこもうええ年ですので、そこそこにしたいなと、
はい、
何のことかよくわかんないですけど、もうこけないようにしていきたいと思っておりますの で、
そうです、ね、気を引き締めて、
はい、やっていきます、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は E さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、旦那さんのモラハラで苦しんでいた友達に久しぶりに会いましたが、この日はとても穏やかな雰囲気でした。話を聞いてみると、誰かに愚痴を言いたくなると自分宛てにメールを送ってみたり、鏡に向かって自分を褒めたりしているようでした。そうしているうちに旦那さんの暴力的だった言葉は全くなくなってしまったそうです。友達が楽になっていたのでとても嬉しかったのですが、なぜご主人まで変わったのでしょうか。これは単なる偶然なのでしょうか。
はい、どうもありがとうございます。
はい、
先日あの人間体験ゲームではですね、現実は脳の中で作られるという、
はい
はい、その仕組みをちょっとお伝えしたんですけども、
はい、
本日はちょっと E さんからいただいた、
はい、
今回の事例で解説してみたいなと、
はいはい
はい、思います。
はい、
お手元にねゲームマップをお持ちの方はですね、今日はちょっと8ページを
8ページね、
はい、見ながらお聞きいただくと、まあ、さらに理解が深まるんじゃないかなと、
はい、
思いますのでよろしくお願いします。
はい、
さてですね、まず現実とは何ぞや、ここから入っていきたいと思うんですけども、
はい、
ざっくり言ってしまいますと、
現
実とは思いである。
はい
はい、ね、以前から、まあ、思考は現実を想像するなんてね、ナポレオンヒルでしたっけ、そのね、ベストセラーがありましたけどね、
明日のあの分厚い本ですね。
そうですね、僕も読むの断念しましたけどね、太すぎて、
はい、
まあ、思考というのは、まあ、いつか現実になるのではなくてですね、
はい、
思考はその瞬間の現実なんですね。なんか成長していって現実になっていくんではなくて、
はい、
もう思考即現実と、 うんうん、ですからあモラハラだと感じた瞬間に、
うん、
モラハラが現れるんですね、
はい、
うん、でもねここでちょっと重要なポイントがあるんですけども、
はい、
それはですね、
うん、
現実はリアルではない、
はいはい、
現実と、まあ、事実というか、
うん
うん、そのリアルというのはまた全然別のもんだと、
はい、
うん、ここねどうしても忘れがちなので、
うん、
こんがらがってしまいますので、まあ、ここちょっと忘れないようにしておいていただきたいなと、
うん、大事なとこですもんね。
大事なんですね、現実はリアルではないというのは、
はい、
要するに現実というのは、
うん、
その人の脳が作り出した虚像であると、
はい、
うん、ですから現実は人の数だけある、
うん
うん、ですからまあ澤さんが黒だと言ってもですね、
はい、
僕の現実では白かもしれない、
はい、
うん、だと言ってもどっちの現実が正しいのかというものはなくてですね、
うん、
その瞬間の思いですから、
はいはい、
その時点で間違っているというわけではない、
うん、
澤さんは澤さんの現実、
うん、
それが別に僕と違ったとしても全くおかしくないですね。
そうですね、
うん、
だからね正しい間違いで言えば全ての人が正しいんですもんね、
まあ、
そうなると
言ったらそうなんですよ、
うん
うん、ですからまあ何度かこれをお話ししてきていますけども、僕が人生のどん底でもがいてた時って、
うん、
その満開の桜に感じてた、
はいはい、
その思いというのは、
うん、
まあ、苦々しいというか、
はい、
肉々しい花なんですね、
うん
うん、なんか人のこと見下げてた感じ、
うん、
上から見てると、
はい、
偉そうに咲き上がってと、
うん、
お前何様やねんと、
うん、
でもう桜相手に本気でムカついてたんで、
あ
ちょっとよく覚えてるんですよこの話、
うん、
ようあんだけ腹立ってたなと
桜にね、
そうそう、うん、でも僕以外の人ってこう春をね、
うん、
告げてくれる花ですから、
はい、
まあ、笑顔で見上げてるわけですよ、
うん
うん、ですから全く同じ花を見ていても、
はい、
現実は違う、
うん
うん、それは先ほどお話した通り、
はい、
現実というのは思いによって作られるからであると、
うん
うん、でもこの思いというのは、
はい、
まあ、1たす1は2みたいな、
うん、
そんな純粋な思考ではなくて、
はい、
まあ、想念ですよね、
うん
うん、個人的な、思いや感情のエネルギー、
うん、そうですね、
うん、ですから先ほどモラハラだって感じた瞬間に、
はい、
モラハラは現れているという話をしたんですけども、
はい、
この人間業界にですね、
うん、
このモラハラという現実が現れ出したのは、
はい、
そんな昔の話じゃないですよね。
そうそう、これね最近ですもんね、この言葉がね出てきたのは。
そうですよね、
うん、
モラハラだって言い出したのはここ数年、うん、ですから社会が嫌がらせ行為だということを認めて、
うん、
でそれを個人が認知することで、
うん、
現実になる、
うん
うん、逆に言うと認知しない限り、
はい、
現実化しないってことですよ。
そうですね、
うん
うん、
でもハラスメント、
うん、
なんかハラスメント多すぎません？
ね、パワハラとかね、
うん、
あと何またハラ、
そうまたハラって何でしたっけ、ね、
またらあれしたのマタニティハラスメントっていうの、
うん、どういうことですか。
あれしは要は妊娠した女性がね仕事を
休みなさい
しづらくな
るとか、やめていいよとか、
休んだ後にねまた復帰して、
うん、
そうするとなんつうんですか、元のポジションがないとかね。
あ、妊娠することによって嫌がらせを受けるということですね。
そうですね。
なるほど、
うん、
スモークハラスメントって知ってます？
スモークってタバコですか？
そう、
ああ。
スモハラだって。
スモハラ、
うん、ですからタバコを吸わない人にとっては、
ええ、
喫煙は嫌がらせ行為だと、
うん、
いうことが、まあ、社会的に認定されたと。
はいはい、
うん、サバさんほらタバコやめられたけど、
ええ、
当時に相撲ハラなんて言葉なかったじゃないですか。
ないですよね。
その頃何年前でしたっけ？
いや何年前なのかな、30年前、
ああ 全くないですよね。
全くないですよね、
うん、でもきっかけって、
ええ、
スモハラだったじゃないですか。いわゆる
そうですね、
あの澤さんが自分はもしかしたら被害、まあ、加害者かもしれないという。
そうそうそう、うん、だから僕がね、うん、辞めたのは次女が生まれた時にね、
はい、
その次女がやっぱ、うん、ちょっと横断出てみたりとか、
はい、
それから長女の時もね、うん、そうだったんですけど、
はい、
で長女が少し大きくなったら今度は小児喘息とかね、
うん、あ喘息で、
それで僕次女が生まれてまた横断が出たと、
はい、
そうしてるうちに、うん、やっぱこれタバコの煙がね、
はい、
なんか一つの原因になって、でその時に遺伝子を傷つけるっていうこともちょっと聞いたんですよね。
ほう
ほう、パッとタバコの煙をね受動喫煙でこう吸うことによって、うんうん、吸った人の遺伝子が傷つくと、
うん、なるほど、
あそれでこう障害が出てくるのかと、あもしかしたらこれかなと思った途端にもう真の底からごめんなさいというね、
あ
申し訳ないという思いがうわっと湧いて、
すごい、
そしてよしやめたというね、
うん、もうそこで、
うん、もうそこからその後そこから瞬間からあと一歩も吸ってないんですよ。
おすごいっすね、そのあよっぽどその自覚症状が強かったんですよね、
うん、本当のそこからこう来たと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
だから禁断症状一度も起きてないんですよね。
じゃあもうだから圧倒的な自覚だったんでしょうな、
うん、だと思いますね、うん、
すごいすごい、うん、そうだね、うんうん、だからね、一昔前って、まあ僕も知ってましたけど、その喫煙所という言葉自体が、
うん、
もう一昔前ですよ、
珍
しいというか、だって喫煙できない場所のってほとんどなかったじゃないですか。
そうそうなかったですもんね。
うん、
電車
OK でしょ。
そうだって灰皿ついてましたもんね。
そうでしょ。飛行機 OK、映画館 OK、
うん、バスをあバスっていうか観光バスもね、
そう病院の待合室も OK やったんですよ。
ああそうそうそう、
うんだって本当に、
うん、縦長のねチューリップみたいなの
ありましたもんね、
灰皿ありましたからね、
うん、そうそうどこでも据えてたからね、うん、でね僕らの子供時代って、
うん
まあ、40年頃で昭和のね、
はい、
成人の8割3分、
うんうん、
だから8割以上って喫煙者だったんですよ。
ああ
8割以上ですよ。
8割以上すごいですね、
うん、ですから喫煙者って社会に受け入れられていたので、
うん、
喫煙は嫌がらせ行為だなんてね、うん、思ってる人ほとんどいなかった、
うん、もう当たり前でしたもんね。
当たり前なんですよ。だから、
うん
うん、だから受け入れたったんですね、
うん、
喫煙をね。だから、はい、今はもう受け入れてませんから、
はい、
ハラスメントになりましたけども、
うん、
ですから、ね、受け入れるか抵抗するか、
うん、
思いが変われば現実も変わってくると、
はいはい、
いい例だと思いますけども、
うんうん
うん、でまあ、さてこの本日のイーさんのご質問ですけども、
はい、
なぜ友人のご主人までもう旦那まで変わったんですかと、
うん、
単なる偶然ですかということなんですけども、
はい、
もちろん偶然ではないと、
うん
うん、ですからモラハラの旦那さんもですね、
はい、
モラハラで亡くなった旦那さんも、
うん、
そのお友達の現実じゃないですか。
そうですね。
ですよね。
うんうん、
あここからちょっとお友達を王さんとお友達の王と呼ばせてもらいますけどもですね、
はい、
ただしここまでお話ししましたように、
うん、
旦那さんは外の世界に存在するのではなくて、
はい、
王さんの脳内シアターに現れている、
うんうんうんうん、
ですから相手が同一人物であったとしてもですね、
はい、
どこの脳内シアターなのか、
うん、
で違うんですね現実は、
はいはい、
うん、だからモラハラだって感じる人もいるでしょうし、
うん、
全く気にならないという人もいるわけですよ、
はい、
うん、ですからそれは違う、
うん
うん、人によって違うんですね、
はい、
うん、ザ、そういうことも踏まえて王さんの現実からなぜモラハラ夫が消えたのかと、
はい、
はい、これはですね、まあ、イーさんの話から考えられるのは、
うん、
無意識のオーダ
ー、はい、
無意識のオーダーが取り下げられた、
うん、
からじゃないかなと思うんですけども、
はい、
と言いますのはですね、
うん、
我々の脳の中にですね、
はい、
こう何でも思い通りの現実を作ってくれる、
うん、
まあ、料理人がいると、
はいはい、
シェフがいるんですね、
うん、
しかも、まあ、圧倒的に出てくるのが早い、
はい、
立ち食いそばよりはるかに早い、
うん、
マッハですね、
はい、
うん、でもう困ったことが一つありまして、
うん、
自我的に困った問題があるというのは、
はい、
それはですね、これオーダーは、
うん、
そのまま現実化してしまうんですよ、
はいはい、
うん、別に困らないんじゃないかと思うかもしれませんけど、
うん、
つまりこういうことなんですが、
はい、
例えば痩せたいというオーダーがあるとします、
はい、
うん、このオーダーは痩せたい現実を作るんですね、
はい、
そのまま、
うんうん、
ですから、ああ痩せたいなと、
うん、
もう早く痩せないかな、それが注文通りの現実になると、
はい、
うん、というとこう、まあ、実際にオーダーして痩せた人がいるじゃないかと、
うん、
いう方がいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
現実は先ほどの話に戻りますけども、
はい、
本人の頭の中で起こってるんですよ。ですから第三者が見て、
はい、
この人痩せたなと感じていることと、
うん、
そのご本人の現実とは全く関係がないんです。痩せた本人との現実とは全く関係がない。
はい、
うん、ですから例えば20キロ痩せようが、そのオーダーを取り下げない限り、
はい、
痩せたい現実っていつまでも続いていくんですよ。で拒食症ってあるじゃないですか。
はいはい、
もうびっくりそれで痩せてますよね。
うん、そうですね、
もうやばいと、
うん、
もう骨か筋えもんだと、
はい、
昔の言葉で言うと、ですから周りになんぼなんでもこの人痩せすぎだぞと、
うん、
もう少し太った方がいいのにって感じる人多分いるんじゃないか、一人ぐらいはと、
はい、
うん、でもその本人はまだ太っていると思ってるかもしれないわけですよ。
そうですね、
うん、現実ってその本人のもんなんでね、
はい、
でもう一つの問題がですね、
うん、
この現実レストランのオーダーっていうのは、
はい、
無意識が受け付けてると、
うん、
自覚症状がないんですよ。
はい、
うん、ですから本人がオーダーしたつもりがなくても、
うん、
いつの間にか注文が通ってると、
はい、
そういうケースが多々あるんですね。これが困るんですよ、
はい、
うん、ですから可燃浄化って実践されている皆さんは、
うん、
いつの間にかこんなにいつの間にこんなたくさんの観念が刷り込まれたんだろうと、
はい、
内観してて多分不思議に思ったことは一度はあると思うんですね、
うん、
多すぎるはなんぼなんでもと、
はい、
うん、でそれは親からだったり、
うん、
まあ、先生や友達からだったり、本やテレビだったり、まあ生きてる限りいろんな縁があるので、
うん、
これ無意識のうちにね、いつの間にかこう洗脳されちゃってるわけですね。
ああ、そうね、
うん、
もう情報だらけですからね。
情報でしつけだら常識だらと、
うん、
もういつの間にかもう入る隙いっぱいありますんでね。
はい、
うん、だから無数に受け取ってしまうんですけども、
うん、
さてこれ本題に入りますけど、
はい、
なぜモラハラ夫が消えたのかという件ですが、
はい、
これね、願望というのは、
うん、
その願望を必要とする現実を想像する、
はい、
ちょっとややこしい話かもしれません。もう一回言いますね、
うん、
はい、願望は、
うん、
その願望を必要とする現実を想像する。
はいはい、
どういうことかと言いますと、
うん、
これね、本人の自覚があるかどうかはまあ定かではございませんけども、
はい、
王さんが、
うん、
王さん無意識に、私は認められたいというオーダーをね、
うん、
していたんじゃないかなと、
はあは
あ、うん、するとどうなるのかというと、
うん、
認められたいというオーダーは、
はい、
これ認められたい現実を作るんですね。
うんうん
うん、つまり認められたいっていう願望が必要な現実というのは、
はい、
認められない現実なんですよ。
うん、そうですね、
ね、
うん、
今季節は真冬です。
はい、
ですからダウン着てる、着て歩いてる人って結構見かけるじゃないですか。
はいはい、
うん、でも夏にダウン着てる人っていうのはまあいない。
うん、ないね、
あの日本にはね。
はい、
うん、なぜなら必要がないからであると。
はい、
ダウンを着たいのは寒いから、
うん、
まあ、当たり前の話なんですけども、これね、現実の仕組みって、
うん、
これと全く逆なんですよ。
あ、
うん、まあ、逆というのは、 ダウンを着たいとオーダーすると、
うん、
ダウンが必要な寒さになる。
はい、
いいですか。
うん、
これ逆じゃないですか。
逆ですね。
ね、これが現実の仕組みなんですけども、うん、
はいはい、
ということは、
うん、
認められたいというオーダーをすると、
はい、認められない事実がやってくると。
そう、
うん、
その願望が必要な現実がやってくる。
はい、
そうですよね、うん、要はモラハラ夫なんですよ。
はいはい、
うん、でも C さん、
なるほどね、
C さんね、うん、今回ね、
うん、
愚痴を自分の中で消化しようとしたり、
はい、
でメールすることで、
うん
うん、自分を鏡を見て褒めることで、
はい、
自分を受け入れようとしたと、
うんうん、
ですから理解者を外の世界にではなくて、
はい、
これ自分に求めたんですね、
はい、
うん、そのことで、うん、この無意識のこの認められたいというオーダーが、
うん、
取り下げられた、
はいはい、
認められる必要性がなくなった。
うん
うん、ですからモラハラ夫はお役御免になるわけですよ。
なるほど、
うん、ですから現実って自分の中に起こっているわけですから、
はい、
真の理解者ってもう自分以外に存在していないんですね。
うん、
全て自分なので、
はいはい、
うん、ですからもし外の世界に、あるがままの自分を受け入れてくれる人を探そうとすると、
うん
うん、そんな人はここにはいませんよ、
うん、
という現実を体験することになる、
うん、逆がやってくるってことね。
そうなんですよ、
うん、
オーダー通りってそういうことなんですね、
はいはい、
うん、ただねちょっと気になるのは、
うん、
この王さんが、まあ、
はい、
ご友人が本当に自分を受け入れきれたかどうか、
うん、
というところなんですね、
うん
うん、だからまだ途中経過ではないのかなと、
はい、うんうん、
で中途半端なところで、うん、また外の世界に探し求めるとですね、
はい、
また知らないうちに無意識にオーダーが入っちゃうんですね、うん、
ああ、
うん、するとまたモラハラ夫の出番がやってくるかもしれない。
なるほど、
うん、ですからせっかくなので、
うん、
これはもう受け入れ切ると、
はい、
うん、ですから、観念浄化的にいくと、
うん、
自己否定の観念を手放し始めたのであれば、
はい、
やりきってしまう、
うんうん
うん、やりきってしまえば、うん、誰かに認められたいというオーダーは、
はい、
自動的に取り下げられます、
うん
うん、ということによって、まあ、人間関係というのは風通しが良くなるわけですね、
はい、
うん、別に認められたいって言って、自分を何か演じる必要もないし、
うん、そうそう、
うん、批判されたいのでされたので、何とかしてあの人をどうのこうのと、
うん、
またドンパチやる必要もなくなるし、
うん、
人生はスカッとシンプルで楽ちんになりますのでですね、
うん、そうですね、
はい、今ね、うん、自己否定の観念浄化に取り組んでるんだよっていう方はですね、
うん、
ぜひ最後まで、やりきっていただいて、
うん、そうですね、
そのスカッとした人生をですね、
うん、
シンプルな人生を楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。